改めまして皆さんおはようございます。昨日の結婚式本当に素晴らしかったですけれども、本当にお二人が神様から愛されてるなっていうのをすごく私は感じました。神様から、そして昨日集ってくださった皆さんお一人一人から、本当に二人は愛されてるなっていう愛を私もひしひしと感じました。お二人のこれからの歩み、本当に私たちも心合わせてお祈りしてまいりましょう。私はですね、思い返すと16年結婚して16年になるんですけれども、結婚生活において大切なことは何かなって考えてたんですね。まあ私より先輩の方々はまだまだって言われるかもしれないですけれども、16年経つ中で何が大切なのかなって思わされた時にですね、やはりそれは、その中の一つは相手を知るっていうこと、いやこれが大切だなって思わされています。今もそうですね。まあ以前ですね、ウェイクって、まあこの教会で中高生とか若者の集まりがあるんですけれども、その集まりでバーベキューをしたことがありました。その時もそういうことを思わされたんですね。みんなで外で焼肉を焼いてですね、美味しく食べ始めたんです。食べ始めたら、ある若者がですね、私のところにちょんちょんって来て、よしと君って焼肉のタレがないって言うんですね。私びっくりして、ってだって焼肉のタレ、このバーベキューのためにせっかく新しいの買ってきて用意しといたはずなのに、なんでないんだろうって、いや不思議だなって思っていたらですね、なんか私の近くにいた女の子は申し訳なさそうに、なんか自分の器を持ってきたんです。でその女の子が持ってきた器、平たいお皿じゃなくてですね、ちょっと深い縁のあるお皿だったんですけど、その女の子が持っていたお皿にですね、もうそうめんのおつゆみたいにですね、もう並々にもう焼肉のタレがもう注いであったんですね。私は思わずですね、ダメだよこんな入れたらって言っちゃったんですけども、その女の子もなんかちょっと困った感じで、いやだってあの男の子が入れてくれたんだって、まるまるくんが入れてくれたからって言うんですね。じゃあ私も、探偵じゃありませんけれども、いや犯人が分かったと思って、その男の子のところに行ってですね、ねちょっとあの女の子のところに焼肉のタレめちゃくちゃ入れたでしょって私って言ったんですね、その男の子に。そしたらその男の子がですね、すごい爽やかなというか勝ち誇ったような顔して、お入れてやったよって言うんですね。もうなんかその男の子のかっこいい表情にですね、私はもう何も言えなくなってしまって、きっとですね、彼は一生懸命考えたんですよ。その女の子に何かしたいって、愛情表現の一つとして何すればいいだろうって、そうだ焼肉のタレを注げばいいんだって思ったんでしょうね。しかしそれは女の子にとっては逆効果だったんです。困ったなってなってしまった、そういうすれ違いの話ですね。彼は満足げな顔をしていたんですけれども、その後私焼肉のタレを買いに走ってですね行ったんですけれども、相手の必要を知るってすごく大切なことですね。きっと弘樹先生と小野さんはこれから結婚して、いろいろお互いの違いも見られたりするかもしれません。例えば朝目玉焼きを作ってですね、弘樹先生が小野さんに良かれと思って、やっぱ目玉焼きにはソースやろうって言ってソースをブワーってかけてしまったらですね、大阪イコールソースっていうのがなんかちょっとよくない固定概念ですけど、それ勝手にですね聞かないでやってしまったら、この人は違うって、私これじゃないってなるかもしれないですね。ちゃんと相手が何を必要としているのかちゃんと知る必要があります。それぜひお二人大切にしていただければと思います。私も大切にしなければといつも思わされています。思えばですね、イエス様もそうだったなって思わされるんです。イエス様はですね、もう全てご存知である、全て知っておられるのにもかかわらず、いつもですね人のことを、一人一人のことを知ろうとしておられた、そういう方でしたね。イエス様はある時は目の見えない人に対して、あなたは何をしてほしいんですかって尋ねられました。きっと周りの人たちは思ったことでしょうね。イエス様目ですよ目って、その人は目を直してほしいんですよ、聞くまでもないですよって思ったかもしれません。しかしそれでもイエス様あえて聞かれるんですね。あなたは何をしてほしいの、その人の本当の求めを知りたいってイエス様は求めておられます。イエス様は今日もあなたのことを知りたいんですね。 あなたは私に何をしてほしいのか。あなたのことを愛しておられるから、イエス様は今日もあなたに語りかけておられます。私たちは自分自身を今日も差し出して、イエス様に知っていただく、そんなひとときを持ってまいりましょう。もう一言お祈りをして、御言葉の時持ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。天地万物を作られ、その偉大な御手を持っておられる主よ、あなたがこんな小さな私たち一人一人に目を留め、私たちのことを今日知りたいと願っておられることを感謝いたします。主よ、私たち今あなたの前に私たちの心を差し出します。主よ、どうか私たちの心に触れてください。私たちの心をあなたの言葉によって作り変えてください。これからのひととき、御手にお委ねいたします。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は第一コリントの2章、その最後のところになります。この2章をご一緒に見てきまして、どういうことをパウロが言っていたかということをもう一度ご一緒に確認してまいりましょう。パウロがここまでこの2章で言ってきたことはですね、この世の知恵、そして神の知恵というこの2つのものを比べて比較してきました。この世の知恵っていうのはどのようなものでしたでしょうか。それは人の知恵も様々な学問であったりですね、机に向かって一生懸命勉強するとか、そうやって学んで私たちが得られるもの、それがこの世の知恵、人の知恵というものでした。しかし神の知恵というものはそれとは全く違うものでしたね。それは人がいくら学んでも得られることができない、それは神様が私たち一人一人に与えてくださる、それが神の知恵でした。つまり神の一人子イエス・キリストの十字架を通して私たちが救いに導かれている、その福音、それこそが神の知恵でありました。そしてこの前のメッセージで共に見ました、その神様の素晴らしい救いのご計画は思いつきではない、世界の始まる前から実は備えられていたんだ、そんな壮大な計画があったんだということを共に確認しました。それは人が見たこともない、聞いたこともない、頭に思い浮かんだこともない素晴らしいご計画が私たちに用意されている、そのことをご一緒に見てまいりました。今日の箇所ではまずこの神の知恵がどのようにして私たちに示されたのか、まず語られています。今日の箇所、コリント人への手紙第1、2章の10節と11節、2節続けて、まずご一緒に皆さんでこのところお読みしましょう。3、はい。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているのでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。10節に戻っていただくと、これは日本語ですけれども、もともと聖書が書かれたギリシャ語を見ていますと少し言葉の並びが違うんです。もともと聖書が書かれたこのギリシャ語では、じゃあ何が一番文章の初めに来ているかというと、私たちにという言葉がこの聖書のこの文章の中で一番最初に来ているんですね。つまりパウロは何を強調したかったのか、私たちに啓示されたんだ、私たちなんだということを喜びを持ってパウロはこのところで語っているわけです。私たちに神の知恵が示された、それは他の知恵ある者たちじゃない、ああいう学者さんたちじゃない、偉い人たちじゃない、この私たちにそれが示されたんだということを喜びを持ってこのところで語っています。しかしそれは私たちの何か努力とかですね、私たちが頑張ったからご褒美として示されたのではありません。 このところで書かれていること、それは御霊によって掲示されたのだ。御霊によってということが今日のこのところでは何度も出てきます。パウロはこれまで知恵知恵知恵ということで知恵のことについて語ってきましたけれども、今日の箇所では御霊、聖霊、そして神の霊というそのことについて話題が移っていきます。こんな小さなですね、こんな限りある人間、人、それが神の知恵、あの壮大なご計画を知ることができるというのは、これは素晴らしいことですね。これができる唯一の方法、これは御霊の働きによるのだということが、今日私たち覚えたい大切なポイントです。決して私たちが一生懸命学んだから、ある時福音を発見した、そういうことにはなりません。何か良い行いをした、あなたは見込みがあるから、福音が掲示されたんだ、そういうことではありません。ただ一方的に神様によって掲示された、示された、それが神の知恵です。ですから私たちは、私には神の知恵が示されたんだ、どうだって言って他の人を見下すようなですね、そういうことは良くないですね。本当に身を低くしてへり下って、こんな私にも示されたんだ、私たちに示された、それを喜んで受け取ってまいりましょう。御霊は全てのことを、神の深みさえも探られるとあります。深みというこの言葉はですね、まあ深みですから、どういう言葉の意味があるかというと、この海の、まあ、広さではなく、この海の深さを表すような、そういう言葉が使われています。まあ、世界で一番深い海はどこなのかなと私調べてみたら、このフィリピンの近くにあるマリアナ海溝というところが、まあ、1万メートルぐらい深いそうですね。まあ、もちろん海底、海の深いところはもう真っ暗で何も見えない、真っ暗な世界が広がっています。しかしこの御言葉であるように、この御霊というものは、その真っ暗な世界に光を差すような、隠されていた素晴らしい神の宝が御霊によって照らし出されるような、そのような働きが御霊によってなされていくということです。続く11節見ていただくと、人間のことについて例えられていきます。そしてそれと同じように神についても語られています。人のことで言うならばどうでしょうか。その人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。まあ、当然のことですけれども、皆さんが今私が考えていることとか、私も皆さん一人一人が今頭の中で考えていることっていうのは分からないわけですね。誰も分からない、その人にしか分からない。私たちが見ることができるのは表面のところだけで、笑ってるように見えるなとか、ちょっと怒ってそうだなとか、そういうところ分かりますけれども、本当の心の奥底っていうのはその人にしか分からない。それは当然ですけれども、それと同じように神様もそうなんだ。神様は、神様の霊、御霊の他には誰も知ることができないんだということです。この世の知恵、人の知恵、それを私たちがいくら用いてですね、一生懸命調べても、聖書を研究する人はいますけれども、いくら研究しても神様と出会わなければ、神の知恵に達することはできません。そして御霊が与えられなければ、御霊を受けなければ、私たちはその深みに達することはできません。御霊が大切だということです。続く12節、13節、このところも2節続けてご一緒にお読みしましょう。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊によって言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。12節に戻っていただくと、またパウロは言っているんです。私たちはって喜んでいるんですね、パウロは。 強調しているんです。伝えたいことがあるんです。しかし私たちは違うでしょうって。私たちはこの世の知恵じゃない、神からの霊を受けたじゃないかって。私たちは神の恵み、福音をその御霊によって知ることができるんだ、パウロは語っています。目に見えない御霊は私たちにどのようにして語りかけておられるでしょうか。引用箇所の丸1、ヨハネの福音書14章の26節を見たいと思います。御霊によって私たちはどのように知ることができるのか、神のことを知ることができるのか。引用箇所丸1、ヨハネの福音書14章の26節、御霊が教えてくださることご一緒に覚えてまいりましょう。3、はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。御霊、聖霊はですね、私たちにイエス様の言葉、御言葉を思い起こさせてくださるって言うんです。ですから私たちは聖霊によって御言葉を通してこの神様の素晴らしさを知っていくことができる。御霊がそれを導いてくださるんです。そして私たちは神様のことを知って終わりではないということ、そのことも覚えましょう。先ほどの13節に戻っていただくと、13節に戻っていただくと、御霊によってその恵みの素晴らしさを知った私たちは今度語るものになるのだということ、それについて語るのにとあるように、私たちは恵みを知って今度は語るものになっていきます。そして私たちが誰かに福音を伝えるときにですね、一生懸命考えて、何か綺麗な言葉とかうまい言葉とか、そういうこの世の知恵を用いた言葉を用いる必要はありません。私が時々近くのですね、イオンモールに行って、その本屋さんに時々行くんです。イオンモールの本屋さんに行くと、どこに行くのかっていうと、私は大体ですね、売れてる本のランキングが書いてある、そういうコーナーがあるんですけれども、大体そこに行ってですね、1位2位3位とか見て、最近の人たちはこういう本を読みたいと思うのかって、こういうことに興味があるのかって、そういうのを見るわけですね。まあ、ある時はですね、第1位って、人は話し方が9割って、まあ、読んだ方もおられますかね。人は話し方が9割、まあ、どういう本の内容か私読んだことないですけれども、人は話し方がすごく大切なんだっていうことですね。まあ、ある時にはその上位の方にですね、頭のいい人が話す前に考えていることって、そういうタイトルもありました。まあ、きっとこれはですね、みんな頭のいい人に見られたいんだろうなって、そういう願いがあるんじゃないかなって思います。話す前にこういうふうに考えて、こういうふうに論理的に話したら頭よく見られますよって、そういうふうにうまく話したい、人からよく見られたいって、それは誰もが思うことかもしれません。ですが、神様は私たちに与えてくださったこの恵み、素晴らしい福音を語るときに、そのような美しい言葉、この人って頭いいなとか、すごい論理的だなとか、そういうふうに思われる必要は全くありません。私たちが語るとき、何を語ればいいのか、それは御言葉です。イエス様が語ってくださったこと、御霊が思い起こさせてくださったその言葉を、私たちは大胆に自信を持って語ればいいんです。続く14節と15節もご一緒にお読みしてまいりましょう。14節と15節ご一緒にお読みしましょう。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。愚かなことであり、愛することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。 14節に戻っていただくと、生まれながらの人間って出てきますね。生まれながらの人間って、いや、どういう言葉でしょうね。これは元々の言葉を見ますと、まあ、少しまたこれも難しい言い方ですけれども、動物的な人間、もう本当にただ息をしているだけ、ただ息をしてただ食べているだけ、何も考えないでただ生きているだけの人間、そういう意味合いがあるそうです。そのようにただ生きて、その日暮らしでこの世の中に流されているような、そういう人にはイエス・キリストを知ることができない、御霊に属する言葉を理解することができない、ここでは語られています。まあ、逆にですね、理解するどころか、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったんですって私たちが一生懸命話したとしても、逆にそれがつまずきとなってしまう。いや、そんなわけない、常識として考えたらそんな愚かなことはないはずだって、そうなってしまうんですね。それは生まれながらの人間がこの世のことにしか目がいっていないから、常識というものに、自分が作り上げたその壁に縛り付けられているからです。ですからパウロはこのところで何度も何度も語っています。今日のところで何度も語られています。それは御霊によらなければ、聖霊の働きによらなければ、私たちは福音を理解することができないということです。私たちこれまで誰かに福音を伝えることがあったかもしれません。私たちがいくら一生懸命語っても、いくら綺麗な言葉で語っても、順番ちゃんとその通り、セミナーで学んだ通りやっても、その話しているその方に聖霊が働かなければ、その方は救いに導かれないということです。主権は私たちにはないということです。パウロは今日、御霊がなければと何度も語ります。例えるのであれば、私たちは今ほとんどの人がですね、携帯電話とかスマートフォン持っていますね。もう今になってはスマートフォンがなかったらどうやって連絡、外出した時取ってたんだろうって思うぐらい、もう当たり前のものになっていますけれども、いくら携帯電話私たちが持っていてもですね、それを持たないで家から飛び出してしまったら、それはもう持っていても、なんか持っていないような不携帯みたいな、意味がないことですね。まあ、時々夫婦の間でも、何か、あ、買い物あれ買ってきて欲しかったって言って、家から電話をかけて、もしもしって言おうと思ったら、家の中でその携帯が鳴るとかっていうのは結構ある話かもしれませんね。携帯電話とかっていうのも、それを持ち歩いて初めて意味があるものですよね。まあ、同じようにとは言いませんが、私たちも聖霊がなければ、御霊の働きがなければ、神様とつながることができないということ、それがなければいけないんです。私たちがそれを拒むならば、神様とつながることができない。いくら神様から呼びかけがあっても、神様からあなたに伝えたいことがあると言っても、御霊の働きがなければ、主とつながることができないんです。ですから、この理解するとか理解しないとかっていうのは、私たちの頭が切れるとかですね、頭がいいとか、そういうことには全く関係ありません。第一コリントの12章の3節、引用箇所では開きませんけれども、第一コリントの12章の3節にはこのようにあります。御霊によらなければ誰もイエスは主であると告白できません。御霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することができない。私たちは御霊の働きによってイエス様を信じ、主と告白できるのだということ、そのことを覚えてまいりましょう。15節を見ると、御霊を受けている人は全てのことを判断できるとあります。目に見えないこと、信仰的なこと、そのことを判断する力が私たちに与えられます。ただ、御霊によって導かれた人は、この世の人、生まれながらの人からは理解してもらえないということもあるかもしれませんね。まあ、先ほどの福音を伝えてもなかなか理解してもらえない、逆に辛いことを言われたこともある、そういう方もおられるかもしれません。家族の中で、友人の中で、学校関係の中で、そういうことがあったかもしれません。この前の日曜日の午後、先ほど写真で流していただきましたけれども、私はこの県内の同じ教団に属している北信カルバリー教会の先生の就任式に行ってまいりました。 そこで先生がおっしゃっておられたのは、先生のご両親はまだクリスチャンにはなられていないんですけれども、先生が牧師になるって最初両親に告げた時に、ご両親はこのように言ったそうですね。じゃあこれからはもうお前とは疎遠になるなって。本当にショックだったんじゃないかなと思います。そういえばモニカ先生もご自身の証を話しておられた時に同じような話をしてくださっていたと思います。モニカ先生がイエス様と出会い変えられてですね、もう情熱的にこれからイエス様のことを信じていきますと言った時、ご両親に言ったらですね、ご両親は、あ、うちの子は何か変なものにはまったんじゃないか、大丈夫だろうかって心配されたそうです。ドイツでもそういうことがあるんだって、私はそういうふうに印象を持ったことを覚えています。そのように私たちが御霊によって導かれて信仰を持って歩んでいたとしても、いつも歓迎される、そのようなことはないかもしれません。そのことは私たちは覚悟しなければなりません。しかし続く16節にはこのように記されています。今日の最後の箇所16節にはこのように記されています。16節ご一緒にお読みしましょう。誰が主の心を知り主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。誰が主の心を知ることができるんでしょうか。誰が主に助言できるなんて言うんでしょうか。世界が作られる前からですね、私たちを救おうとしておられる、そんな素晴らしい計画を立てられる方、そんな方の心を誰が知ることができるのか。しかしパウロは言うんです。私たちはキリストの心を持っていますって。どうでしょうか皆さん、今日私たちもこの言葉を言うことができますか。私たちはキリストの心を持っていますって。私たちはいつの間にかやはりこの世の楽しみとか価値観で心が満たされてしまうものですね。流されてしまうんです。若い時であれば今が楽しければいいかって流されてしまう、それで心がいっぱいになってしまう、そういうものです。しかし私たちは今日のメッセージのタイトルとして出しましたけれども、キリストの心を私たちは今日求めていきたいんです。キリストが私たちのうちに住んでくださる、私たちの心を作り変えてくださる、私たちの心が肉の思いで満たされるとき、生まれながらの心で満たされるとき、誰かを愛せないとき、誰かを許せないとき、この世の価値観で満たされてしまうとき、流されてしまうとき、キリストの心を、主よどうか私にキリストの心をって求めていきたいんです。私たちにキリストの心、思いを与えてくださる、キリストの心を教えてくださるのは、これもやはり御霊なる主の働きです。私たちにキリストの心が与えられたならば、私たちにはキリストの見方が与えられます。キリストならばどう見るだろうかと、それを思い巡らすようになります。キリストの考え方で考えるようになります。キリストの判断が与えられます。キリストの心を持つならば、私たちはもう心はもうキリストで満たされていくんです。あの方だったらどうするだろうか、あの麗しい愛する方だったら今この時どう思っているんだろうか、イエス様で心がいっぱいになっていく、喜びでいっぱいになっていくんです。そしてキリストの心、それは人を押さえつけるような、人をコントロールするような、そういう支配的な心ではありません。イエス様が示してくださった心、それはへりくだって人に仕える心です。私たちは今日今週一週間も人に仕えるものになりましょう。人を使うのではない、仕えるものへとならせていただきましょう。キリストの心を持ち、人々に仕え、愛するものへと変えられていきましょう。先ほどお話しさせていただいた北信カルバリー教会の先生のご両親のお話しさせていただきました。最初はもうお前とは疎遠になるってそう言われて、少し突き放された思いがあったでしょう先生も。しかしこの前の就任式、ご両親が来られていました。そして先ほどの集合写真、 その両脇にですね、ご両親が満面の笑みで座っておられたんです。今もまだ教会に通っておられるというわけではありませんけれども、その就任式に来られたご両親は本当に満面の笑みで、式中ずっと涙を流しておられました。ああ、今御霊がこのお二人に触れておられるんだということが本当に伝わってきました。最後に私たち、今日のキリストの心を覚えて、もう一箇所御言葉をお読みしてお祈りしたいと思います。イエス様と心を一つに、引用箇所丸に、ピリピ人への手紙2章3節から5節、キリストと思いを一つにし、私たちは歩んでまいりましょう。引用箇所丸に、ピリピ人への手紙2章3節から5節、3節ありますけれども、続けてご一緒にお読みしましょう。3、はい。何事も利己的な、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。私たちはこのキリストの思いを持って歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。黙祷の姿勢を持っていただき、ピアノを弾いていただきます。このひととき、今日の御言葉を思い巡らす時を持ってまいりましょう。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。どうでしょうか。今私たちの心は主イエスキリストで満たされているでしょうか。その真ん中に主がおられるでしょうか。そこに私が、決して譲ることのできない私が、その真ん中に居続けることはないでしょうか。今日その場所を主イエス様にお譲りしましょう。私はキリストの心を持っていますと、私たちは今日告白しましょう。告白させていただきましょう。御霊によって触れてください。今日私たちは求めてまいりましょう。私たちの心はキリストの心ではなく、肉の心があったでしょう。生まれながらの心があったでしょう。先週一週間思い巡らした時にも、人を愛することができない、口を開けばつぶやいてしまう、不平不満が口から出てしまう、この心を思い巡らしている、そのようなことがあるかもしれません。しかしパウロが今日喜びを持って、私たちに私たちにと何度も語っていたように、私たちに今働きかけておられるその聖霊の働きを受け入れてまいりましょう。受け入れられるように共に祈ってまいりましょう。 また私たちは今日兄弟姉妹ともに集い、これからのひとときご一緒に祈る時を持ってまいりましょう。今日御言葉を通して教えられたこと、主に示されたこと、キリストの心、キリストの思いを私に与えてくださいと今日共に祈ってまいりましょう。私の学校で、私の職場で、私の家庭で、どうか私がキリストの心を持って使えることができますようにと共に祈りましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしましょう。乳がんの手術を受けられる安西姉妹のことを覚えてお祈りしましょう。また今月来られる予定となった、来られる日が決まったデニース姉妹、OMF のデニース姉妹の働きのため、こちらに来られる備えのためお祈りしてまいりましょう。また昨日結婚式をされた川上夫妻のため、また私たちいつも名前を挙げて覚えているお一人一人のためにお祈りしてまいりましょう。また教会の働き、思わされるところ、示されるところ、一つ一つ覚えてお祈りしましょう。また今日はそれぞれの教会から集って、共に多くの兄弟姉妹と共に礼拝を捧げしています。私たちの教会のみならず、堺の教会、また仙台の教会、それぞれの教会に豊かな祝福がありますようにと、互いの教会に祝福を覚えてお祈りしましょう。それではピアノを大きく弾いていただきます。声に出せる方、声に出し、共にこれから祈りの時を持ってまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主はあなたが私たちにキリストの心を与えてくださいまし、主はあなたと出会うまでは私たちは肉の思いがありました。あなたを知らず、あなたに目を背け、自分の好きなように歩んでいる、そんなところがありました。主は私にキリストの心を与えてください、キリストの思いを与えてください。私の汚れた心を主よ、あなたが清めてください、作り変えてください。主よ、あなたと同じ姿を、私は望みます。主よ、あなたが清めてください、用いてください、あなたの栄光のために。主よ、あなたはこれから用いてください、一人一人を。主よ、あなたが祝福してくださいますよ。主よ、あなたが使わせてくださることありがとうございます。キリストの心を持ちます。あなたが与えてくださった心を今日私たちは持って、今週一週間歩んでいきます。励ましてください、力づけてください。お願いいたします。主よ、感謝いたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日パウロが告白したごとく、私たちも告白いたします。私たちはキリストの心を持っています。あなたが与えてくださった愛するイエスキリストの心を持っています。主よ、本当にありがとうございます。決して私たちの力ではありません。私たちは自分の力によっては何もなすことができません。主よ、あなたが与えてくださったこの素晴らしい心を感謝いたします。主よ、私たちは今週このキリストの心を持って、それぞれの地へと使わされていきます。主よ、あなたがそれぞれ使わされたところで、私たちがキリストの心を持って歩んでいくことができますように、人と接することができますように、どうか力を与え導いてください。御霊なる主よ、あなたが私たちのうちに働き、お導きください。感謝いたします。愛するイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。